皆さんこんにちは、ペリーステーションの二宮です。
高見です。
今回はエピソード8かっこ裏ユリーカ2023年1月号自分たちの作品を読むのコーナーです。このコーナーはユリーカ新人投稿を読むの裏企画として行っています。編集部ではユリーカに投稿する前にお互いの詩を読み合う合評会をしています。その内容をそのまま聞いていただこうというのが趣旨になります。今回の収録は2022年11月に行っています。今の僕たちはユリーカ投稿欄の結果を知らない状態で話をしています。お互いの作品へのありの評価をお届けします。ニューリトルマガジンペリーズやポッドキャストに関する最新情報はツイッターにて更新していますので、フォローもよければお願いします。
はい、
ということで
ユリーカ始まりました。ユリーカの、
はい、作品を読んでいきたいと思います。
はい、で今回はお互い1編ずつ。
そうだね、1編ずつだね。
はいはいはいはい。じゃあどうしようか。
じゃあユイヤの詩からいく？
これからいっちゃいます。
はい、
じゃあ僕から行かせていただきます。
はい、ということで、
はい、
ゆうやの作品が、
はい、
あきちゃんの詩。
はい、
はい、
今回はこんな感じのになりましたね。ちょっとね、
はいはいはい、
指定帳は11月は出さなかったのがあって、なんか前回のなんかユリーカだか現代指定帳の時になんか、
うんうん、
あれなんかちょっと違うんじゃないみたいな感じになったような気がするんだけどあれなんかユリーカなんかちょっと違うんじゃないみたいな
まあ違うんじゃないというか、なんか疲れてるのかなとか、まあちょっとその
あれなんかちょっと脱線してないみたいな、調子悪いのかなみたいな、
うんうん、
っていうのをなんか言われたら、まあ、確かにそうかもなと思って、
うん、あ
それでなんかちょっとね、あれなんかちょっと書けないのかみたいな、なんかどうやって書いてたっけ、うん、みたいな感じになっちゃって、
うんうんうん、
でまあ現代指定帳は一旦お休みして、
うん、
なんかちょっとこれどうやって書いてたんだっけみたいのを考えながら書いたいくつかあって、その中でこれかなみたいのを今回持ってきたみたいな感じ。
なるほど。まあインパクトはめっちゃあるよね。
あ、マジ
まああると思う。やっぱまあ、はいはい、そのシチュエーション的にはすごい、
まあ、なんか話としては、うん、なんかまあ好きな女の子にチンコ見せたいみたいなとこから始まる話、
うんうん、
でまあなんだよねなんだよねとか言って
なんだよね
こうそうね、なんか自分では結構なんか 前の感じというかまあ、
うんうんうん、
はちゃんと出せたかなっていう、なんかこうあなんかこういう感じだったなみたいな、
うん、あそうだね。
まあ、ただなんかこう今までのなんか感じだとちょっと旧大点的な感じになっちゃってるかなとは思うかな、
うん、ああそうなんだ。まあうん、なるほど。僕はなんか途中の、
うんうんうん、
そのまあ、あきちゃんとの会話のシーンは、まあ、やっぱりゆうやすごいうまいなと思うよね。
ああ
うん、
はいはいはいはいはい、
やっぱこの辺はもうすごい、なんて言うんだろう、まあ、もはやゆうや自身の死刑になってきてるんだろうなって気がする。
はいはいはいはい、はい、
こういう会話文がこう普通の字の文ってすごい淡々とした書き方なんだけど、
うんうんうんうんうん、
まあそこにこう語り手とそのまああきちゃ
ん
の関係、関係性っていうか、まあこれもすごい、まあ俺っていう語り手から見てるあきちゃんの姿だから、
うんうんうん、
まあ 結構こう、うーん、どうなってんだろうな、こう一方通行的な、
うんうんうん、
まあ、目線にはなってるけど、
うんうんうん、
まあそれが悪いっていうわけではなくてね、うん、で、うん、
なんかちょっとさ、ちょっと悩ん、最後これ出す前にちょっと悩んだのが、
うん、
俺っていうその存在も三人称の方がいいかなってちょっと思ったのね。
うーん、
まあ、ただそこの文章をそのまま、あ、本当に、
うん
うん、なんかこの文章をそのまま三人称にしたらめっちゃ変な感じになったから、いや、まあさすがにこう今から変えるのは無理だし、まあそこそこ完成度も高いからいいやと思ってそのまま出したんだけど、
あー、なるほどね。
でね、あともう一個悩んだのが、うん、僕にするかどうかめっちゃ悩んだんだよね。なんかちょっとなんていうのかな、子供の頃から友達みたいなさ、くだりが最初にあるじゃん、うん、だからなんか僕の方がいいのかなって思ったんだけど、
うん、
ちょっとそこら辺は感覚なんだけど、でもなんか最後の方が俺に寄ってるかなみたいな思ったから、
うん、
まあ最初も回想みたいな感じで俺でいいかみたいなとこには落ち着いたんだけど、
うん、まあ、いや特にそこら辺は僕はなんか、
うんうんうん、
変えた方がいいとかは思わなかったかな、
違和感がなかったって感じか、
うん、普通に完成してる気がする、
はいはい、
うん、かし結構普通にいいんじゃないかなと思ったよ。
しゃあ頑張ったぜまあやっぱこういう方がいいってことだよね、まあ基本的には。
そうだね、うん、
まあ俺がどう思うかはあるかもしれないけどって感じだよね。
まあ、なんか結構読んでて、
うんうんうん、
不思議だなと思ったのが、
うんうんうん、
やっぱこういう、なんか政治とかの詩になると、
はいはいはいはいはいはい、
あんまりどうなんだろう、なんかこうめっちゃ、
はいはいはいはい、
これがいい感じで書けてるねっていうか、そのゆうやが自身が乗ってるなっていう感じがちょっと薄くなる気がするんだよね、政治とか、
はいはいはいはい、なるほどね、はいはいはい、いや大丈夫、俺もそれは感じてる
とか、あと結構自殺とか、まあ、死につい
ての
詩とかもあるじゃん、
はいはいはいはいはい、やっぱ なんかちょっと嘘っぽいんだよね、わかる、なんかちょっと嘘っぽいんだよね、なんかこう、
なんかこうゆうやが
迫ってくる感じがないよね。
そうだね、ゆうやがゆうや自身をこうモノマネして書いてるような感じがするんだよね、
はいはいはいはい、
なんかもしかするとこの死刑っていうのはこういう、なんて言うんだろう、そのまあ、男の人が持つようなその欲望とか、うんうん、その性的なものとかを書くときにはすごくハマる死刑なんだけど、なんか他のことを言うとなんかもうちょっと、まあ優雅的にはどうだろう、こういうふうに言われるのはあの違うかなと思われるかもしれないけど、
うんうん、
まあ、言ってみればこうちょっと普通に見えちゃうところがある気がするんだよ。
で
このあきちゃんの詩はすごいやっぱハマってるなと思いながら読んでたのね。
なるほどね。
そうだね、
だからなんかまだちょっとあれだよね、なんかその詩とかさ、政治とか、まあ、お金とかさ、そういうことをなんかこう書く のに乗り気じゃないんだと思うんだよね俺自身が多分その
うーん
書こうって思っちゃってるみたいなとこあると思うんだよね。
そうかもね。
そうそう。でもなんかこっちのなんかあきちゃんの今回出したやつみたいなのは別に書こうと思って書いてるわけでもない部分も多いのよ。その別になんか俺の中のなんかこう普通の人生的なテーマというか、
うん、
なんか生きてきて疑問に思うことをただ単に入れてるっていう感覚が、あのその政治とかさそういうのよりあるわけ、うん、やっぱそれがこのなんかこう、うん、ナチュラルにいいというかなんかこうストレートになんかこう良さが出てるよねみたいなとこにはつながってんのかもしんないね。てかつながってんだろうね。
なるほど
だからつながってんだと思う、ね、正直
うんうん、うん、
だからまあそう考えるとなんかニノさんのね詩の俺がよく話すようになんかその政治とかそういうのを書くときはなんかもう一パターン考えてみてもいいんじゃないみたいなのはあるよね。なんか、
うん、そうね。でもまあ結構それは僕も思ったんだけど、うん、なんかアドバイスとしては、まあ僕はそれはちょっと、まあ僕が言うアドバイスとしては違うかなと思って言わなかったというか言ってきたことはないし、まあ、それをアドバイスにしようとは思ったことないんだけど、
うんうんうん、
まあ、それっていうのは。なんかまあ、僕自身が語訳とか、まあ、そういうのとはまた別の詩を書いてるから思うのもあるんだけど、
うん、
そのなんかいろんな種類の詩形を使いこなすのって多分、うん、詩人がそれぞれ思ってる以上に難しいような気がするの。で死刑って最後にはその意識的に作ろうとも無意識的に作ろうともこう極まってくるのはやっぱ一つの形、
うん、
メインの形みたいなのがあってそこから枝分かれするような形式を取るいくんだろうなと思うから、
うん、
まあ、それは他の詩人を見ててもそうだし、
うん、
だからその人の詩を読んだ時にさ例えばタイトルがとかタイトルじゃないや詩人の名前とか伏せられてても、うん、なんか中夜っぽいなとか、
はいはいはいはい、
なんか最果て多比っぽいなとかそういうのを感じるのはやっぱその死刑の確立してるかどうかっていう部分があると思うのよ。
うーん、
でこの文章を読んで文章っていうかこのゆえの詩を読んでね、
うん、
その、まあ、タイトル名前伏せられてても僕は多分ああゆえやの作品っぽいけどゆえのみたいな多分思う。
これどうしたのみたいな連絡するみたいな。なるほどね。
でじゃあまあ話を戻すとその政治とか自殺とか、まあ、また別のテーマになった時にじゃ別の死刑を模索した方がいいかっていうと、
うんうん、
まあ、そうではないとは思うのよ。でもこの手のこのタイプと同じように全く同じように書いても今はハマらないのかなっていう気はしてて、だからそこがなんか難しいよね。ちょっとアドバイス最終的にアドバイスにはなってないんだけど、
いやいやでもなんかそのニノさんの言う感じだとなんかこう新しく考えちゃうと枝分かれ的な要素ではなくなっちゃうってことだよね。
そうだね。
だからまあ俺の場合はこのアキちゃんの詩みたいのが、まあ、幹になってたとして、
うん、
そこの枝分かれとしてなんかそういう政治の話だったりとかそういうのがうまくこう出てきたらいいんじゃないっていうことってことだよね。
そうそうそうそう、
うん、
シンプルに言うとそう、
そうだよね。だからまあ完全に死刑を捨てて新しい幹を作るんじゃなくて、
うん、じゃない方がいい。
普通に枝分かれってことだよね、うん、でも確かに、うん、なんかね俺もやっぱりこの書き方が一番なんかこうしっくりくるんだよね。だからこれのやっぱ延長で いろんなものを書きたいっていうふうには実際思ってる。
あ、多分それに従った方がいいと思う。
うん、
まあこれ今僕らやってるのさ、ユリイカも支店長もさ、
うんうん、
まあ、投稿企画で でその中でどうやってこう、まあ、作品が通るか通らないかみたいなのを、まあ、一つの企画としては話してるけど、
あ
でも目的、多分詩を書く目的は僕もゆうやもその投稿紙面に載るために書いてるわけじゃないとは思うのよ、究極的な部分って。もっとその自分の書く詩を良くしたくて、まあ、お互い見せ合って話してるんだと思うし、でなんかやっぱ乗るためにっていうのは考え方は絶対違うはずだと思うんだよね。
なるほどね。
だからそのゆうやが書きやすい、いいなって思うその主形を追求していくっていうのが田上ゆうやさんの人生において
あ
いいものになっていくんじゃないかなと思う。
はいはいはいはい、
うん、
なるほどですね、了解いたしました俺もそう思います俺もそう思います、
うん、だからそういう意味ではもう結構ゆうやのどう書くかみたいなのは、とりあえず今はあのなんか模索する期間っていうのはちょっと終わっ、もう
はいはいはいはい、
模索するフェーズみたいなのはゆうやはもうとっくに終わってて、その次の、まあ、この詩形をじゃあどうやってこうもっと深めていくかみたいな、そういうもっと深いテーマの方にゆうやは入っていってるんだろうなって僕は思ってる。なんかそれはちょっと前も似たようなこと言ったかもしれないけど、
は
い
は
い
は
い、
まあ、それの戸惑いなのかな、これは。なんかこうなんかちょっと何書いてもなんか前書いたようなことな気がするみたいなのもあるし、まあ実際一緒なんだけどね、書いてることは多分ほとんど。
そうだね、そうだね。まあどうなんだろうね。でもさ、結構作家とかって同じことずっと書いてない？
書いてるよね。
村上春樹もそうだし。
そうだよね。
ポール・オースターとかも結構そうだし。
うんうん。
まあ、詩人にしても、ね、そうだね、ウィリアムズもそうだし、ギンズバーグもそうだし、まあ、なんかみんな読んでると、まあ、大体同じこと書いてる感はあると思うんだよ。でも多分ずっと書いてるとそのフェーズが終わって、なんか次のなんかまたレベルに達した時に、まあ、レベルって言い方がおかしいかもしれないけど、
なんか違う道のりとしてね、道のりとして
そういうのは出てくるかもしれない、けどなんかまだ始まったばかりの詩人人生でさ、詩人生詩人生でさ、あのすぐにこうじゃあこの詩形がもうできたか、じゃあ次みたいな、
はいは
いはい、なんないかもね。
まあ、なんかちょっとあれかもね、なんかこう作家とか詩人とかのなんかこう遍歴みたいのをなんかちょっと読んだり、読むというかなんか考えたりしてみてもいいのかもね。なんかこの人はどういう風になんかこう作品を展開させていったんだろうみたいなね。
うーん、
そうだね。あんまり俺ないんだよね、なんか一人のなんかこう詩人とかさ、その、小説家とかでもなんかこう、結構全部読んでますみたいなあんまないんだよね。
まあ本当、まあ、詩人、詩人だとでも詩人でも小説家でもいないことはないかもしれない。
なんかそう
好きってなったらずっと読んじゃうかな、その人。
ちょっとそこら辺もなんか読書的な意味で考えてみようかな。それこそあれだよね、現代史文庫とかね買えばある程度なんかこう最初から最後までねあるというか。
そうだね、まあそういう意味ではもしかしたらその先人に似たような人がいないかとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうのはあのヒントの一つになるのかもしれん。あるいは、
いやそうなんだよね、
どこ、
俺めっちゃ探してんだけどさ、なんか いなさそう、まあ、探してるっつってもさ、めっちゃこんなうわーっつって躍起になって探してるわけじゃないけど、なんか一応なんかこう目は光らせてるつもりなんだけど、 なんかあんまり、まあなんか俺がなんかこうインスピレーションとか受けてるとこも詩とかではないからなのかなとも思うんだけど、
うん、
まあ、なんかあったら皆さん教えてください。これあの
リスナーだに頼るっていう
ね。俺別冊ペディーズのさエッセイのとこでも書いたんだけどさ、知ってたら教えてほしいっていう、
いやめっちゃ頼んでんな
と思った、ね、好きな作家はいる、そう好きな作家はいるのよ。なんか俺三島由紀夫とか好きだし、だけど別に全然違うじゃん、まあなんか全然違うんだよ、全然違うと思うのね。てか文体とか全然違うし、うん、まあなんか思想とかでね、なんかある程度共感するみたいなとこはさあるから好きなんだけど、うん、でなんか別になんか三島の真似して文体真似してああいう風に書こうっていうのが俺には全然合ってるとは思えないからやらないし、うん、もうあそこのレールに乗ったら勝てないの分かってるからもう絶対乗りたくないっていうのもあるし、
うん
うん、あとね漫画家とかでもなんか山本直樹がね好きってペディーズステーションでも言ってるけど、うん、まあ好きなんだけど、
うん、
でもそれをなんかこう別に山本直樹みたいな詩を書こうと思ってるわけでもないし。
うん、まあそうね、まあたくさん読んでけばなんか似てるなみたいなのは見えてくるかもね。でもこうなんかまた難しいのはさ、例えば論文書くとかってなったらさ、その詩人、ある詩人テーマにする詩人と似たような作品とかさ、
はいはいはい、
テーマ的にここが通じていてでもここは違っていてとか、そういう風にこう、
はいはいはいはい、
論文でこう組み立てだから論じていけるけど、詩を書くっていうのだと、まあ、似たような詩人を探すとか作家っていうのが作業として正しいのかどうかちょっと分かんないとこはある。
あーなるほどね、はいはいはい、うん、あなんか確かにな
んかその日々の読書の中であ こう、まあ、ちょっとさっき僕が言ったことと矛盾するかもしれないけど、あの日々の読書の中とかであのこういろんなものがこう積み重なっていって
あ
こうゆえの作品に生かされていくっていうのはあるかもしれないし、
はいはいはい、
けど
なんかこうあれだよね、いろんな作家のいろんなとこから取って、うん、こう自分の中で噛んでなんか出してるっていう、そうすると元の形は全然ないけど、うん、実際は積み重なってたよねみたいな。だから読む人も
そ
う
そ
う
そ
う、
しかもそれ、
うん、
まあ、多分ゆうやが気がつかない部分で
なんか
出てくる可能性はあるかなみたいな。
いやそれは多いね。
例えばこう意識してあもうこの人だ、じゃあこの人のこれをやるみたいなので、
うんうんうん、
こう真似するとか移植するみたいなのって、はいはい、よっぽど運がない、運いいと思うよそれ起きたら。いやま
あ確かにね、この世に本ってバカあるもんね、うん、
ある、あるし、まず真似したところでそれがその書き手にとって、例えば僕が誰かの作品真似して僕にとっていいスタイルかっていうのは、はいはいはい、まあ、さっきもゆうやも言ってたけどさ、ね、三島の文体真似してじゃあ三島の良さをゆうやの良さになるかって言ってまた違う。
そうだね、
それゆうやの言う通りだと思うし、
もう頭痛くなっちゃうね、なんかあんなんずっと書いてたらやりすぎでしょって思うもんね。普通に読む分にはおもろいけどね。
そうだからまあよあの
まあまあぼちぼちって感じかね、
楽しんでいくっていうのが一番いいんじゃないかね。
うん、
まあ、小笠原さんはすごい勉強しろって言うけど、
まあそんな固くなってもっていうね、受験勉強じゃないんだからっていうね。
そうそうそうそう、
だからまあ何か知ってる人がいたらどしどしツイッターで俺は待ってます。
まあ
永遠に待ってます。
うん、おすすめ教えてもらうのは全然
いいよね。うん、
純粋に僕も知りたい。
うんうんうん、なんかニノさんのねやつの乗っけた時とか、なんか名村さんがね、 なんか誰かに似てるみたいな言ってなかったっけ。ちょっと
ああ北園になんか例えてくれてたよね。
北園か。
なん
か
うん、
なかなかそういうのでね、なんかあとなんかニノさんあれだよね、100年に行った時になんか刺繍みたいな買ってたよね、うん、あの結構前だけど、
あ天沢泰次郎、
ああそうそうそうそう、あれもなんか小笠原さんかなんかが選票で言ってたんだっけ。
あそうそうそうそうそうそうそうそう、でまあ天沢泰次郎面白かった。
ああなんか俺もちょっとチラ見させてもらった感じ、なんかあなんか結構伊野さんいい感じじゃねみたいな感じだったもんね。
うん、そう、まあ、逆に今言ったことがまあ自分にそっくりそのまま当てはまるかもとはなんか言いながら思ったけど、なんかゆいやに言ったことが、うん、なんか自分自身がこう他の人真似すぎしすぎな部分も、まあ、確かにあるかも。
あ逆に反省し始めちゃった。
あそうそうそうそう、なんか言った後にああでも偉そうに言ってるけど
逆に当てはまる。いや別に偉そうには言ってないけどね、普通にただ意見としてね。あ
そうそうそう、
なるほどね。なんかそこ結構むずいよね、なんかちょっとニノさんの死に入る前にちょっとそういう話になっちゃうけど、うん、なんかこう、うんうん、でもなんか学ぶってさ、もともとなんか、ま、真似ぶっていう感じでさ、なんか真似することからなんか学ぶのが始まったみたいなさ、
うん、
言うじゃん。だから学問とかっていうのはなんかその先人がやってきたことをこう学んで、それをなんかこう新しく咀嚼するっていうかさ、だからなんかスタートはさ絶対なんかこう真似なわけじゃん、ほとんどが相当な天才じゃなければさ、
うん、
5歳とかになってさ詩できたよとかはないわけじゃん。どこで知ったんだそんなことっていうさ、
うん、
だからなんかそこのなんかこうなんていうの、付き合い方はなんか結構難しいよね。なんかそういうことって教えてくれないよね、なんか普通に誰もさ。
あーそうねそうね、うん、
だからなんかさその会社とかでさ、うん、上司がいてさ、うん、なんか部下になったらさ、うん、上司がやって成功したことを部下がやるっていうのはさ、それはもうセオリーなわけじゃん、
うん、うんうんうん、
でなんかその後なんかこう自分でなりにオリジナリティで発展させるみたいのってさ、やっぱりなんか今の日本ってこう苦手じゃない、うん、なんかそういうのってこう、うん、いやそれちょっと失敗したらあれだし危ないんじゃないみたいなさ、そういうのが結構今というかまあ強いじゃん。
まあそうだね、そうだね、まあ今昔からあるかもしれない、
昔からそうなのかもしれないよね。だから人間ってそもそもそういうのが苦手なのかもしれないよね、その、
うん、
学んで、
まあ、うんうん、そうね
っていう、
その日本やっぱね、その国 お国柄っていう言葉で片付けちゃうのはできないけとは思ってるけど、
うん、
やっぱ国それぞれにその場所に住んでる人たちの気質っていうのがこう出てきて、それが結構社会に色濃く影響を残すっていうのは、まあ、どこにでもあると思うんだよね。
ありますねそれは。
例えばその、まあ、アメリカ、まあちょっと断るごとに僕はアメリカ出しちゃうけど、
まあ分かりやすいからね。日本とアメリカってやっぱまあ分かりやすいしね。
まあ、そうそうそう、まあ、実際ね
関係も強いし、
いたっていうのも、うん、あの分かりやすい例なんだけど、
うん、
そのやっぱアメリカってこうなんだろう、あらゆる結構いろんなことが保障されてないんだよ日本ほど。
あ
だから自分でやんないと本当にとことん貧乏になるし、とことんお金もないし、
はいはいはい、
誰も助けてくんないみたいなのが
ある、ね、そうだよね。救急車
ただ
何百万とかかかるんでしょアメリカって。
救急車めっちゃ高い
でしょ、
あの、ね、そうそう、
あ、まあ、日本もね
かかんないかけど、
日本も高いけどね、ある程度は国が出してくれるからね。
そうそう、保険が効くからね、
うんうん、
まあ、にアメリカはその医療保険っていうのは自分で入んないと
ダメだ
から、
うんうん、
自分で何でもやる場所だからさ、
あ、
まあ、そういう意味ではこうなんだろう、行動せざるを得ないような社会だからこそ、まあいろんなことがこう 変化するし、
あ、
ま
あ、
その変化に対して自分がまた反応しなきゃいけないっていうような社会だと思うんだけど、日本は、まあ、そうじゃないよね。いろんなことがこうシステムとか保証っていう中にこう組み込まれてて、
うん、
でその枠組みの中でなら、まあ、まあまあある程度は何か、
はいはい、
まあ、その保証の中のものは保証される、まあ、当たり前の話だけど、
あ、
まあ、よいい意味ではそんな枠の中で暮らしてればそれでいいんだけど、でも当然人間だし、まあ、日本もねこんな狭いちっちゃい島だけ1億人暮らしててさ、全員がそのシステムにこう組み込まれるわけなわけないじゃん。だからその中で生きていくのは難しいっていうのもまあ今出てきて、でかつこうインターネットとかも出て、アメリカではこういうことが起きて、世界ではこういうことが起きて、なのに日本はっていうこう、まあ、まあ、世界で起きてることを鏡にして自分たちを見たときに、なんで日本は変わんないんだろうっていうのはあると思うんだよね。まあ、だからそれに対して声を上げるっていうのは僕はいいことだと思うし、まあ、自分自身も、まあ、声を上げないことに対して疑問を覚えるきた人だタイプだから、
うん、いやなんか確かにそれはあれだよね、なんかこう捉え方が全然違うよね、アメリカと日本だとさ、なんか、
うん、
まあ俺は別にアメリカ知ってるわけじゃないけど、そういう風に俺は思ってる、感じてるというか、そうなんじゃないかなって思ってるんだけど、うん、なんかアメリカってやっぱり自由の国って言われるだけあってさ、もう何もかもが自由で全部自分の選択みたいな、
うん、
だから車検とかもさ取らなくていいわけじゃん、ボロッボロの車乗ってても別に爆発したら自己責任だろっていうさ、うん、でも日本って2年に1回ぐらい取らなきゃいけない、逆に考えると、それ逆に多すぎじゃないみたいな、だって金払うの俺らだぞみたいなそんな国が全部出してくれるわけじゃないのに、うん、2年に1回もやんなきゃいけないのかっていうのもあるけど、なんかこう、うん、今のなんかこうなんか日本はなんか結構自由となんかこう強制みたいな、まあ強制というかそのまあ守られてる空間みたいのがさ、うん、なんかこう、
うん、
塩梅が良ければさ、なんかこう日本人にとってはなんか結構いいと思うんだよ、なんか安心にもなるし、うん、挑戦もできるみたいな、だから安心があるがゆえに逆に挑戦できるみたいな、
うんうんうん、
なんかその塩梅がさ、なんかこういいならいいんだけど、うん、なんか最近ちょっとその安心が逆になんかこう支配みたいな感じになってきちゃって、
うん、
なんかそのいや安心保障してるんだからお前ら言うこと聞けよみたいな雰囲気がなんかちょっと出てきちゃって、うん、いやなんかそれじゃ逆に安心できないじゃんみたいななんかこう、うん、安心だと思ってたのがなんか逆になんかこう管理社会みたいになっちゃうみたいなさ、
うん、
なんかそういう危機感はあるよね、うん、まあ、ちょっともう全然関係ない話なんだけど
全然違う話になってまあでもそれはあると思うよ、
うん、
まあでもそのまあ一点だけ補足するなら、そのさっき言ったアメリカの車検とかの話だと、うん、その入りたくても入れない人たちがたくさんいるのもアメリカっていうのはあるけどね、その結局自由っていう名のもとには、
はいはいはい、
コストがつくから、
はいはいはい、
お金がない人たちはもうそういうそもそもその
確かに、ね、はい
はい、自分でこう主張することすら許されな い、
まあ、自由という名の強制になっちゃってるってことだよね、逆に
っていうことだよね。
あ、
だからまああのアメリカがいい国っていうふうに僕は全然言うつもりはなくて、アメリカはもうすっごいいろんな問題を抱えてる国だから、でもその気質っていう部分でね、
あの
多分見習える部分は
そうだ、ね、
あるんじゃないかな。
いいとこはね吸収した方がいいんだからね、悪いとこを入れちゃダメだけどね。
そうそうそう
それはアメリカさんもそうじゃない、日本のいいとこはどんどんパクってもらって
さ、あもちろんそうだよ ね、
それはそういう風にやっていけばいいのにっていう話は終わりにしましょうか。
そうっすね、なんか
ここで謎の盛り上がりを見せるという
そうね、
それではちょっと行っちゃいます。
気を取り直して
気を取り直して、
はい、私の
ちょっとすいませんでした、なんかそれちゃってね。
あ全然全然、でもまあこういう話もね大事だしね、
まあ裏だしね、
裏だしね。
裏だしね。
すいませんね、なんか裏だしとか言っちゃって。そ
う裏の方が緩めという俺らのね解釈をね。
そうそうそうそう。
じゃあニノさんの方行きましょうか。
はい。
ニノさんの
これは。僕の詩は
湖水。
湖水のカニ。
湖水のカニ。
まあ湖のね。うん。
なるほどですね。結構なんか俺は最初読んだ時結構古風な感じがしたけど、
うん、あ
ーなんかそういうのは別に 狙ってというかそういうわけでもないんだ別に。
そうだね、古風ではないけど、でもまあこれも、
うんうん、
そのゆうやに言われた通りって言ったら変だけど、なんか書きっぱなしみたいな感じにはしなかったかな。
はいはいはいはいはい。
けどまあ先週話出てた指定帳とかの話を振り返れば、まあ、ちょっと、まあ、ゆうやの意図する部分とは、まあ、僕の、 あのゆうやの言葉の取り組み取り方が違って、まあこういう形になってるってのはあるかもしれないけど、
あ、
まあ、でも基本的にはまあ、僕的にはなんか結構面白く書いたから、
うんうんうんうん、よかったかなっていう、う
ん、はい
はい。ではちょっとトラブって
、はい、トラブりました。
実はこのプンっていう、プンっていう間にちょっとトラブって、あの回線がね、
まあちょうどあのそう Wi-Fi がなんか調子悪くて、
そうそうそうそう、
ちょっと切れちゃったんですけど、
たんですけど、まあ、ニノさんのあのやつに俺がちょうどなんか言うとこぐらいだったよね。
そうだね、まあ湖水のカニっていう僕の詩があるんで、
はいはいはい、
まあそれを読んでいきましょうっていうとこですね。
はいはい
はい。
そうで、なんか俺が思ったのは、うん、なんか全体としてはその、うん、前回の指定帳で話したような、うん、なんかあのと、まあ、結構感想は似てるっちゃ似てるんだけど、
うん、
なんかその曖昧さみたいなところのなんか話とかはなんか似てるんだけど、
うん
うん、なんか結構これのなんか1行目になんか結構可能性を俺は感じてて、
うん、
なんかあんまり今までにはないような1行目じゃないっていう。
そうだね。
そうだよね。
あんまりないかもしれない。
うんうんうん。まあ、やっぱなんか俺はこういうなんかつかみみたいのがあるのは結構好きかなっていうのはあるかな、好みとしてはね。
まあ、なんかこう始まりが覆ってくる感じってことかな。
そうそうそうそうそう。
うん。
もうなんかどんな石みたいな、どんな石みたいな、
うんうんうん、
でなんかその後結構なんかコブとかウロ、
うん、
これはなんかちょっとパッとはなんか浮かばなかったっていう感じかな。まあそれがいい悪いは別として、なんかそういう梢とかも結構難しい感じかなと俺とは思ったかな、うんうん、まあ、梢はそうでもないか。なんかこの情景描写みたいのが第二スタンザだと思うんだけど、
うん、
なんかここはなんか別になくてもいいかなとは個人的には思ったかな。あんまり説明しなくても、
なるほどね、
うん。でこの第三スタンザのさ、この1行目のどれもってなんか話が始まってるじゃん、うん、このどれもってさ、この どれを指してんのかなと思って、なんか前のスタンザの魚卵を指してるのか、
うん、
なんか岩を指してるのか、それともなんかその木とか根とか、木とか根とか全部を込みで刺してるのか、
うんうん、
なんかちょっと曖昧かなとは思った。なんか、うん、ちょっとなんか悪い方に行ってるかなとは思ったかな。
まあ、この岩と岩の説明がこの第二スタンザなんだよね、うんうん、
はいはいはいはいはいはい。
でまあ全部岩にかかってくるから、まあ、どれもも岩なんだよね。
はいはいはい。えこの第二スタンザのさ岩の説明っていうのはさ、
うんうん、
これ2本の枝とか根とか幹みたいのが集まって岩みたいに見えるって意味これは。
ていうか岩の形がその枝があって根があって幹があってコブがあるみた
いなっていう風に見えるってこと。
そうそうそう。
ああなるほど、そういうことか。なるほどなるほど。なんか俺はなんかこう岩を構成する要素にしてるのかなとか思ってた。なんか岩がもともと枝と幹と根だったみたいな。でも
ああそういうことか。
でもなんか海っていうかその湖水の中に別に枝と幹と根もあってもおかしくないから、うん、それが岩の上にかぶさってるのかなみたいな。
はいはいはいはい。
なんかそのどっちかかなって思ってた。
まあちょっとこの岩っていう言葉が出てきてそれをこう植物の感じで説明するっていうのが、
うんうんうん、
まあ確かにちょっと微妙かなとも思ったんだけど、どうかなとも思ったんだけど、まあちょっとこれはこれでいいかなと思って、
うんうんうんうん、
うん、
でなんかでもなんかそのどれもから後のなんかこう持っていき方みたいなのはねなんか結構面白いような感じがしてる。
ああ
なんかこの誰視点みたいなのはあって、なんか最後のさ、
うん、
二スタンザ二連をさ、
うん、
まあカニが、カニが見てる感じなのかなみたいな、
うん、
思うんだけど、
うん、
なんかその前のところはちょっと神的な視点、神視点みたいな。
あなんかね一応全部ねカニ
視点、ね、あカニ視点なんだ
として書い、うん、のつもりで書いたな。まあその湖の下、
うんうんうん、
見れるのもまあカニかなと思
う。なるほどね。ああなるほど、うん、俺はでもなんか最初の方は紙視点で読んでたかも。なんかこう読者に、
ね、ゴッドね。
そうそうそうそうそうペラ紙じゃなくてなんかこう読者に伝えるための情景描写としての文章みたいな。
あなるほどね、
でなんかこういうとこに湖があって深くてみたいな、
うん、
で岩があって、うんうん、でなんかこう、うん、いろんなものがそこにこう落ちてきていろいろあってで最後カニがいてねみたいな、カニがいてカニがあぶくで返してやんだぜみたいな、最後はなんかカニの視点で終わってんのかなみたいな。
あまあその読み方でも、
うんうんうん、
全然間違いではないよね、うんうん、そうも読めるよね多分。
あとはなんかこのなんかこう湖になんかこう何かが溜まっていくみたいな、
うん、
なんかそのなんかこう表現自体がなんか結構古風だなと思ったかな、うん、それが古風かどうかわからないけど、なんかその印象としてあなんか結構古風な感じかなっていう、ちょっとなんかメタファー的なものなのかなみたいな。ただ別にメタファーにしてるわけではないわけじゃん、うん、おそらく。だけど、うん、なんかこうメタファーっぽい雰囲気があるっていう風に感じたっていう。ただ何がメタファーかはわからないっていうか、うん、まあ読み取れないようにぐらいな感じというか。
そうね。まあなんか水の下にこういろんなものが溜まっていく感じと。
うんうんうん、
あとそこにこういろんなもその落ちてるものの中にこうなんていうのか、あの一番底にさ、そこを見るとさ、うん、すごい岩がなんか まあ、ちょっとこの感じだとゴツゴツあるって感じは見えないかな。でもこうなんか岩が、不思議な岩があってみたいな、そういう視点の移り変わりみたいなのは、
うんうん、
なんか描きたかった感じなんだよね。
うん、
でそうで、まあそのそこに沈んでるっていうのが結構僕の中では、
うんうんうん、
面白いかなと思って。
なんかちょっとさ、短歌っぽい感じだよね、うん、句っぽくない？なんかその
うーん、
月を見て綺麗だなみたいな感覚に近いのかなって俺は思ったんだよね。なんかその湖があって深い、
うん、
なんかちょっと怖い感じするよねみたいな、うん、なんかそういうのってなんか俺的には短歌とか句とかのなんかこうイメージがあって、なんかそういうなんかこう、うん、なんて言えばいいんだろうな、なんかこう何気ないものを見た時になんか感じるなんか深淵みたいな、なんか、
うん、
なんかこうなんか今なんかあったけどなんかよくわかんないなみたいな、なんかそういうのをなんかこう感じたというか、
うーん、
でなんかそれはそれでなんかありなのかなって思った、普通に。
あ、
なんかそういう、
まあ、この
方向で
なんか、ね、確かにまあそういう感じも見えるよね。その岩で2本の枝、2本の根、1本の幹、一塊のコブって言ってるのは、まあこれ僕的には人型なのよ。
はいはいはいはいはいはいはいはい、
なんで人の形した岩がたくさん沈んでるみたいな。
ああ、なるほどね。
イメージを描きたかったのね。
ああ、あーなるほど、それがいっぱいあるみたいなイメージだったってこと？それが、ああなるほどね、なるほどなるほど、はあはあはあはあはあはあ、なるほどね。なるほどね。なんかでもありな、なんかこの感じありなような気もするんだよな。なんかそのなんて言うんだろう。
うん。
なんか現代詩人というか、まあ日本の詩人でもさ、うん、結構なんかこう自然をなんかこう歌うみたいなさ。人って普通にいるじゃん、うん、なんかやおう山よみたいなさ、おう風よみたいな、
はいはい、あ
なんか別にそこまでではないけど、なんかそういうちょっと自然の脅威みたいな、うん、なんかとこになんかちょっと、うん、なんかこうそういうのをなんかこうちょっとまあ利用というか出してもいいのかもね、
うん、はいはいはい、確かにね。まあ、なんか湖の下ってこう結構こう、まあ分かんないけど不気味じゃない？
お
お、なんか自殺水死体があるとかさ、
はいはいはいはい、
まあ、あんまたくさんあるってことはないだろうけど、なんかそういうとこが書いてるうちに、あ、そういうイメージが浮かんできて、なんかいけるかなみたいな、そこ膨らませて書いたら面白いかなっていう感じで書いたのね。
なるほどね。
そう、
なんかそのうん、なんか俺は別にこの詩から怖さはいまいち感じなかったかなっていうのはまずあって、なんか別に、
うん、
その怖いとかいいとかそういうのはなんかなしでもいいんじゃないかなって思うけど、なんかこのパターンだと、
うん、まあその受け取り方で別に怖さを必ず感じてくださいよっていうところが狙いでもないから、
うん、
まあその書いて僕は自分自身でこう中にあるイメージを書いていったから、まあ怖さっていうものが付きまとっちゃうけど、ゆうやが読むと、ああそういうか感覚っていうのはないんだなっていうのはちょっとなんか面白かったかな。
いやだからなんかどっちかっていうと自然参加的なもんなのかなって思ったかな。
ああマジ、
うん、
そういう感じか。
確かになんかその でもなんかそういうもんというか、俺としてはなんか自然を描くこと自体なんか喜びでもあるけど悲しみでもあるわけじゃん、それって。だから怖さもあるし、うん、なんか喜び、うん、なんか明るい部分もある。
うん、
だからまあ別にそれはそれでそういうもんだと思って、俺は結構冷めた目で自然を見てるから
、うん、
だからなんか結構このなんかちょっと俺がなんか今回読んだ感じだとちょっとなんか中立っぽい感じがしたから、なんかこの雰囲気結構いいんじゃないかなと思ったけどね。
なるほどね。
なんか前とかはさ、ちょっとなんか、
うん、
地下室に入っていくとかさ、なんかどっちかというと、うん、ミステリー要素というかさ、ホラー要素がなんかこう入ってるものをなんかこう、はいはいはい、意識的になんかこう書いてたかなって思うんだけど、
うん、
まあ、なんか確かになんかニオさんそういうの結構書くから、なんかそういうのがいいのかなと思ってたけど、うん、なんか今回のこれ読んでみたら、
うん、
いやなんか別にそうとも限らないのかなみたいな、なんかこうそれこそなんかこうあるただの自然現象をただなんとなく書くみたいな。でもなんか今回のこれなんか結構それ、うん、そういう感じに近いような気がするけどな。
なるほど、まあ、そういう読み取り方もあんだね。なんかね、僕的にはそんなに自然描いてる感がなかったんだけど、まあまあでもまあそんな感じか。まあなんか僕の予想では、
うんうんうん、
シティ町の市とこの湖水の蟹、あのシティ町の市っていうのは泡炸裂罠、この湖水の蟹は多分夕夜的にはまんないしだろうなっていうのはまあ若干あった。まあ今までこう 何個も一緒に読んできて、だから
意外な感じだった。
湖水の蟹もなんか夕夜的にバチバチにはまってる感じではないけど、まあありっちゃありなんじゃねみたいな反応が来るっていうのはまあ
そうそう、なんかね、なんかちょっと可能性を感じるっていう、なんかちょっと今までと違う感じがするっていう、なんか今までと同じ部分もあるんだけどなんかちょっと違う感じもするっていう、
うん、なるほどね。
なんかこうやっぱりなんかミステリーとかさ、ホラーのやつでさ、
うん、あの
いいのもあったと思うんだよ、たくさん。そのインアトレインとかさ、うん、前に出したやつあったじゃん、 あれとかはやっぱすごい良かったなって思うんだけど、やっぱりなんか全部が全部良かったわけではもちろんないから、
うん、
でもなんかこの今回のやつはさ、なんかそういうのがなしで書いたのかなって俺は最初思ったかな。単純になんかそのホラーみたいな展開じゃなく、うん、なんかちょっと古風ななんかテーマで、なんかこう、しかもなんかタイトルもさ、なんか今までに比べるとかなり変わってない、なんかカニみたいなさ、でなんか最後カニで終わってるわけじゃん
カニで終わってるね。
そうそうそうそう、
あ、まあ、確かにそこは今までと全然違う、
ね、そうそうそうそう、なんかそれがなんかこう雰囲気をね引っ張ってるのかもしれないけど、
ああそれはあるかもね。
なんか最後の文章とかさ、なんか確かに今までのリノさんが書きそうなことではあるんだけど、うん、なんか主語がカニになるだけでさ、うん、なんか全然なんかイメージが違うというか、
まあ確かに。
でもなんかそのカニ自体もさ、
じゃあカニシリーズ書くか
でもなんか
その次このカニ、あのカニ鍋になりますんで
絶対うまいやん、絶対うまいやつだからなんかそういうパターンもあるのかもね。なんかこう死体みたいのを誰かに預けちゃうみたいな。
まあそうね、それはあるかもね。まあただそのどうなんだろうね、やっぱり自分でさっきゆえに言ったことが結構自分にも当てはまるなと思ってるんだけど、
うん、
まあちょっと頑張って語訳シリーズを書き続けた方がいいんかね、その、
あ、
なんていうの、作品のクオリティ的な部分を はちょっとなんて言うんだろう、違くなるかもしれないけど、
うん、
500を量産するみたいな。でも500やっぱ量産ちょっと難しい気もするんだよな。なんか大事に書きたいとかそういうのでもないんだけど、
いや俺はむしろ500は大事に書いてった方がいいと思うけど あんまりなんか粗末に扱ってもね。だからなんか500は500でなんか時間をかけて書く英語日本語詞で、なんか時間をかけて書かない英語日本語詞っていう考えもあるのかもね。それはもう別物として考えちゃうみたいな。
ああまあ語訳ってタイトルつけなければね、語訳シリーズ
だね。だからなんかその英語日本語の方は語訳の方を主体でまあ今考えちゃってるけど、まあ、じゃなくて別になんかラフな感じでまた始めてみて、
うん、
始めてみたらなんか
インナートレインみたいな。
あそうそうそうそうそうそうそうそう。
うん。まあそれもありだわな。
うん。まあそこどうだろうね。ちょっと。うん、ちょっとね、ちょっとむずいねそれは。まあちょっといろいろやってみてまた考えてみるしかないって感じはするよね。
そうね。まあでもゆうやが言ってくれたことも正しいとは思うんだよ。その語訳でやってるようなことを、
うんうん、
まあ、日本語でできたらいいんじゃねっていう。
なんか
語訳シリーズやって
るような、ね、逆にあれだよね、逆になんかこうその再現度がないってっていう可能性は多分にあるからね、
うん、
まあそうは言ってもさっていう、いやそれはそうなんだけどさっていう、
まあそのまあこのカニと、
うんうん
うん、あと、
はいはいはい、
あの詩両方そのゆうやに言われたことを念頭にまあ書いたんだけど、そのまあ500シリーズの日本語版をやるみたいな。
はいはいはいはい、
ただこう振り返ってみると500シリーズの日本語版に全然なってないから
いやまあそれはでも感覚的なものでもあると思うからね、どうだろうね。
まあそうね、まあむずいっすね本当に
まあまあこれからそのまたちょっといろいろ試して深めていくということで。
そうっすね、
うん、
まあでもなんか今回途中ね結構面白い話もできたし、
うんうんうん、よかったんじゃないでしょうか。じゃあまあ、
じゃあちょっと今日
は、ね、
この辺にしておきますか。
はいはい、出しましょう、
はい、
じゃあまたぜひね、
まあ、また
聞いてくださいと。
はい、聞いていただければ幸いです。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではさようなら、
はい、バイバーイ、
バイバーイ。Thank you.